84回目タイガースキャスト MC のトモローです。
はい、今回のゲストをお呼びしたいと思います。それではマックスさん、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今噛んだところごまかそうとしましたよね
、はい、なかなかまたうまくいきませんね。もう3回目になるんですけど
、ね、はい頑張ってください。よろしくお願いします。
はい、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、続いて TD さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では初のタイガースキャストなんですけれども、
そうですね、
はい、つい最後 TD さんがやられて、そして令和初を、はい、私が担当させていただくという、いや、やっぱり心なしがタイガースの調子もいいんで、皆さんの声のどうも最高といったところでしょうか。はい、まあ、ゴールデンウィーク、ちょっと10連休も当たる中ですが、ちょっとじゃあ今から始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、タイガースなんですけれども、うん、前回までが TD さんが、日曜日までやられたんで、29日ですかね、からの、試合から。
そうね。とある方が頑張った日ですよね。
そうなんです。うん、はい。4月29日月曜日ですね、はい、名古屋ドーム、
はい、あのもう一人参加されてるんですけど、その方はほっといて始めましょうか、はい、
これは鍼灸師さん、
お疲れ様です、
はい、あ、お疲れ様です。
なんか元気ないですね、鍼灸師さん。
ええ、ちょっと、ちょっと出かけたんで体が疲れてるだけです。
はい、参りましょう。
はい、4月29日なんですけれども、先発が青柳投手ですね。
うん、
はい、で相手先発中日アチラ投手なんですけれども、うん、2回表ですね、大山のソロホームランで先制すると、8回にも阪神がの近本ですかね、
うん、
のヒットをきっかけに糸原が続いてヒットと、
はい、
で平田の悪送球もあり、うん、まあ、追加点を奪って2対0と、
まあ、あれピッチャーのフェースカバーがね、
うん、そうですね、
はい、
ピッチャーの、はい。
はい、あ。平田さんがワンバウンドでしたから。
そうですね。高橋周平、エラーして、うん、取れなかった。
まあ、でも、エゴシよりはめちゃくちゃコントロールいいですけどね。
取ってから早かったですからね。
早かったし。
はい、
アウトする気満々でしたからね。
そうなんです。はい。
はい。
でも、投げてはまさかの先発、青柳投手ですね。
うん。
いや、もう、青柳さんとこれから呼ばないといけないかも。
いやいやいや。
知れないんですが、もう。
いやいや、まだまだですって。もう、西様とは全然違います、
ね。現状西と比べればこっちの方がはるかに上でしょ。
え、なんか言いました。
言いましたよ。今の西から考えれば、今のあれでしょ、青柳褒めてあげないと。ピリッとしないのに。
西がピリッとしないと。
おほ、
いやー、なかなかいいですな。
いやー、
うん、なんでこの番組までピリつくんやはい、らしくなってきた。いいですよ。
はい、うん、この大絶賛、はい、皆さん大絶賛の青木投手がまさか9回を完封するという、
はいはい、
いやー、8回9回ちょっと見てられなかったですけどね、なんとか抑えるっていう。もうちょうど。
ここはここで、はい、ここでちょっと問題って、ちょっと長くなるかわかんないですけど、ここで言いたいことがあるんですよ。
そうなんですよね。これ皆さん本当にどう思いましたか？ 8 回、9回のこの続投っていうのは、ちょっとマックスさんから。
いや、僕、はい、続投続投でいいんです。
ああ、はい、なるほど。
続投させるんなら、はい、9回にワンアウト満塁で青柳に回ってきたじゃないですか。
ああ、ですね、ですね。はい。
立つだけでいいんですって、振らなくても。
ああ、そうですね、ですね。
振って、ゴロ打って、はい、ゲッツーになって全力疾走じゃないですか。はい、それでスリーアウトになってすぐマウンドですよ。
ね、はい。
だから、ここが僕、ちぐはぐだって言うんですよ。
うん。
もう気合を入れて頑張れとお前に任せた。これは別にいいんですよ。
はい。
それなら、もうその青柳の次近本なんで、ツーアウト満塁で回してあげないと。あ、回してあげないって近本よりは、青柳のことを考えると。
ですね。
うん。なぜ打たすんかっていうね。これがわかんないな。
ね、うん、うん、
まあ、点を取りに行きたかったのかもわかんないですけど、なら、代打ですって。
はい。うん、そうですね。点を取りに行きたいなら代打ですもんね、ここはもう。うん、はい。
と思ってますよ。
はい、
うん、
まあ。そうですね。ちょっとじゃあちなみに TD さんもこちらいかがでしたでしょうか。
青柳完封
で。はい。
すみません、これ、すみません、私も仕事しててですね、すっかり、試合やってることを忘れてまして。
はい、月曜日。
そうなんですよ。TD さんが忘れてると、こういう結果になるんですよね。不思議と。
だから、はい、だからもう完封し終わってたっていう。
はい。
そうね、うん、ちょっと全然見てないんですけど。
はい。
ねえ。なかなかね、どうなんでしょうね。
いや、そうなんですよ。これ、ちょっと、まあ、ちょっと、新規さんすみません。先にちょっと言わせてもらうと、うん、私、この試合見に行ってまして、はい、名古屋ドームまで。
そうね。そうね。
はい、そうなんですよ。はい。もう、周りはもう8回の空気からすると、私、三塁側で見てたんですけど、
はい、はい。
もう、なんで青柳を変えないんだという空気がすごく流れてまして。もう、本当代打に立って、ゲッツーな時は、本当ブーイングに近いような形で、もう、今からでもいいから、早く変えろとよ。もうそんな空気がもう流れてましたよ、もう三塁側はもう本当に、まあでもピッチングは本当面白くてですね、うん、三塁側から見ても本当横の曲がりだったり本当に奥行きですね、あとスライダーがチェンジアップのような働き完全にしてて、
うん、
もう打者がかなり戸惑ってるような雰囲気はかなり受けました、うん、いやもうこれは打てんやろうなっていうのさ確かに思いましたね、はい。いや、
ほぼほぼゴロですからね。ゴロアウトばっかり。
そうですね。はい。
ゴロアウトか三振か。はい、ね。フライアウトは、ね、外野に飛んだフライが3つあって、そのうち1つがフライアウトで、はい、まあ、あとはヒットっていうね。
は
い、
ああ、なるほど。はい、
うん。それだけですよ。
素晴らしかった。そうですよね。うん、いや、本当なんか西の次に本当アテン感ある。ピッチャーがやっと出てきてくれたなっていう印象ですね、うん、はい。新旧さんはいかがでしたでしょうか、ちょっとこの完封については。
あ、僕自身はまあ、はい、変えるという選択肢をした方が俺は割れるかなって。俺はね、
あ、割れる
当然、
はい、あ、続投は当然、はい、あ、そうなんですね、うん、やっぱ9回までここは何としてでも
先のことを考えてもここは生かすべきやったと思うよね、はい。
あ、
でも完封がかかってる場面で、
はい、
絶対に、まあ、それはね、結果論どっち転ぶかわからないけども、
はい、
まあ、まあ、そもそもここまで投げたことがないピッチャーが、9回いければ、絶対また次の大きな自信があるから、ここは挑戦させるべき場面やったかなと。
ああ、
ただ、ね、ただこれ、9回に打席に立たせて、その裏ひっくり返されたら、もうボロクソですからね。
そうなんですよね。
うん、
いや、これ本当、青柳が
しょうがないっていうファンは、どうかな。 2割もいないかもしれない、
ね。うん。私は、9割的でも構いやしません。私はこの意見。
うん。いや、なら、神経さんも思わないですか ?9 回の打席。
まあ。
あそこを打たす意味がわかんないですよ。
打たせたのか、なんか手が出てもうたのか、だから青柳がやらかしたのか、その辺はわからない。
いやいや、全力で振ってたから。思わず手が出たっていうスイングじゃなかった
から、ね、本人はいけると思って打ったかもしれないじゃないですか、そこは分からないでしょ。
だからそこは監督が抑えないと、
振るなって言わない
から、言わなあかんけど、言われたかもしれんけど、うん、あーって出てるときはたまにあるから、プロの選手でもっていうのは、
いやあの、出すなって言われたら絶対出さないです、
出さない、
うん、出すなって言われてて、バットを振るっていうことはまずありえないんで、
そ、
う
ん、んなことしたら、日本航空ですよ。
それを聞いてたら絶対にまず振らないですからね、うん、パットは。なんで、あの、多分明確には出てなかった。
出てなかったんでしょうね。
そうですね。ちょっとあやふやな。
まあ、打たんやろうとは思ってたんでしょうけど、
うん、まあまあ確かにその8回にさっき言ったね、あの中日のエラーでもう1点入って2-0になったんですよ。
そうですね。
はい、うん。これでちょっと余裕が出たのはちょっと余裕が出たんですけど、うんうん、8回の、中日の攻撃も、大山のエラーでの、ノーアウト一塁二塁になったんですよ。
そうですね、はい。
うん、8回裏の、ね。9回も先頭、はい、あの、許してるわけじゃない、内野安打で。
そうですね、強打に、はい。うん、
だからまあ、まあ、中日の打線にも助けられたんですけど、より、あの、青柳の育成、自信を持たすため、阪神がチームが勝つっていうことを考えると、やっぱり結論は打たしちゃいかんってことになるんですよ。
あ、うん、そこはちょっととは思いますけどね、実際。
うん。
それをすると、まあ、結局勝てたのは結果論になっちゃうんですよ。
はい、そうですね、全部青柳がもう救ったような形になってますもんね、結果的に、
う
ん、
はい。チームとしてはもう青柳におんぶん抱っこになっちゃうんですよね。うん、それじゃいかんと思うんですよ。って思いました。
ね、
確かにその、あの、変えてくれっていう意見もわかるけども、うん、まあ、中日に例えるならね、その昔の日本シリーズで山井から岩瀬に変えたようなもんじゃないですか、
うん、まあそうね、
パーフェクトがかかっててみたいなね、
うん
うん、まあ、まだその後もね、何試合か2試合かあって中日そこで負けても勝てるやんみたいなね、
うん
うん、でそこの議論はいろいろあるんでしょうけども、どちらかに決めるんなら TGS も言われたように中途半端なことはやっちゃいかんっていう、
ですね、
下手な優しさを出しちゃいかんですよ、監督として
。多分分かってるだろうっていう感じ
だったんです
か、
うん、
まさか打たんよね、
うん、分かってるやんそれぐらいみたいなね、暗黙の了解を、うん、
が手出してしまってバットに当たってしまった、
うん、おいおい全力で走ってるやんどうすんの
真面目か、
うん、ここでピッチャー変えたらまた俺偉くなるしかない念のために立たせたんよみたいなね。
いやー、本当でも9回裏、もう先頭バッター出したときは、本当もう記憶ないですもんね、そこから私は見てたけど、
そうね、
もうヒヤヒヤで、もうあんだけ前の回に全力疾走して、うん、もう9ももちろん衰えて、あ、まあ、最初に比べると2、3キロぐらいですかね、落ちただけなんですけど、やっぱどうしても捉えられる場面が かなりあって。
あ、それともう一個だけ言うと、この8回のさっきのね、
はい、
ノーアウトランナーが出て、大山のエラーでノーアウト一塁二塁になって、
なりましたね、はい。
ファーストに守ってたマルテさんが、
ああ、そうですね、はい。
一塁ゴロをファーストアウトでなくて、セカンドにボール投げたんですよ。
そうですね、はい。
で、ワンアウト一三塁という場面を作ったんですよ。で、こうなったから、ゲッツーが完成して、その回が終わるんですけど。
う
ん、
そうですね。
こ影の僕、ファインプレーだと思ってますからね、マルテさんの。
一瞬、ファーストフモとしてやめて二塁掘りましたからね、
あれは良かった。
うん、
しかも、この日が初でですよね、確か。
ああ、ですね、ですね。
そうです、そうです、
はい、うん。あれはびっくりしたな。打つ方うんぬんよりも、ちゃんと守れてるやんっていうね。ちゃんと考えてるやんって、うん。
あれは考えてるなと思いましたね。
うん。うん、あれでこう、一塁にランナーを残したのが素晴らしかったなっていう。
うん、
うん、
あれ、二、三塁になってたら偉いことになりましたからね。
うん。そうなんですよ。
そうですね。ワンヒットで同点になるところが、あそこ、ゲッツで抑えましたからね、ゼロで。
うん。
はい、あそこ2塁
で。平田がも完全に抜けてたと思ってね。一塁走ってましたから。
いや、かしたらゲームだね。
まさかアウトになると思ってなかったからね、彼もね。そういうことがあってのしつこいやけど9回やから孫八木も頭一般だと思うけどもね、中日は分かってて敬遠してるからね
ですね、
うん、気なんだよね、
うん
うん、まあそんな、そうか、見に行ってたよね、そういやね、まあいい試合見に行ったですよね、
はい、もういや、途中から本当記憶なかったですけどね。本当に全てがもう青柳が救ってくれたっていう、本当そんな試合でしたね。うん、もういや、やっぱ興奮しましたね。でも、このロースコアゲーム。
うん。アジラも打てなかったからね、実際。
いやそうなんです。はい、うん。
1点しか取れなかったからね、な
んでも。はい。いや、これしかもう勝つ、すべなかったんでね、もう、
うん、
完封しかもう、この日は。
いやー、素晴らしい。
今、中日がよく当たってますからね。
うん、
打線自体も、
うん、とにかくビシエド、ね、ビシエドをどうやって抑えようかっていうね、
そうですね、
うん、この日だから三振結局3つ取ってるんで、
あ、そうですね、もう完全に抑えましたもんね、
うん、1個危ないボールあったけどね、
そうですね、うん、
いやー素晴らしい、
いやー素晴らしかったです、
うん、いやこれと僕は阪神のゲームだと思いますよ、こういうゲーム、
そうですね、はい、うん、
そんな感じがしました。
はい。はい、まあ、なんか、エースの、ちょっと生え抜きエースが、ちょっと誕生したかなって思わせてくれるちょっとゲームでしたね。はい。
まあまあ、次やったらね。
うん、そうですね。はい、はい。じゃあ、それで続いてですね、4月31日、広島戦です。
うん。
はい。こちらも、アドゥは秋山で始まったゲームなんですけれども。
はいはい。
まあ、こちらもアドゥアさんのちょっと乱調に助けられ、
うん、
まあ、押し出しもありと。
うん、
まあ、2回のにも糸原のまずタイムリーだったり、まあ、近本ですね、今売り出し中。
うん、
まあ、三塁打が出て終わってみれば11安打8点を挙げまして、快勝というゲームになりました。うん、こちら、ちょっと秋山さん、久しぶりに投げて、平成最後ですかね。ピッチャーとして、はい。
そうかそうか。
勝ち星上げたんですけど、はい、はいはい。どうでしたでしょう、見られてましたでしょうか、新球さん、どうでした、
まあまあ、秋山が上がってきたばっかりで、一軍の感覚というか、合わせながらという感じで、うまいことやってくれたかなっていうのと、それよりも島本がちょっと、やらかしたなっていうのが、
バティスタですね、はい。
うんうん、綺麗に持ってからだからね。
はい。いや、でも今年の島本かなりいいですよね、
よ
でも。
ここ
そうですよね。
ここだってポツンと、テレビでも褒められてるところドカンって行かれたから。数字がいいですよねって話したら、パーンって行かれて、あー全然なんか。コメント打たれるっていう絵に描いたパターンでしたから。
そうですね。なんか結構もう、なんか、数年前の能見さん見てるような島本はちょっと今私的には感じてるんですけど、まだそこまではないですか、なんか小さい能見さんみたいな感じするんです
けど。まず連投がそこそこ効いてるのが今のところいいかなっていう。
あ、そうですね。はい。問題彼連投ですからね。
うん。
はい。
あと襟足ね。
襟足。
もう襟足はいいじゃないですか、成績上げてるんだから。いやいやいや。
で、この日ちょうどなんか始球式で井川が出てて、井川し、井川の、そうなんです。井川の襟足がなんかなくなってて、もう、それ引き継いでるかのような。
え、井川の襟足あったよ。
いや、でもそんな、以前に比べるとさっぱりして
ますね。まあ、以前と比べると、ちゃんと正面から撮ったら後ろからバサバサって出てたんで、矢野と並んで写真写ったけど。
まあ、あの、さっぱり、ま、さっぱりぽっちゃりね。うん。
さっぱりぽっちゃり、そうですね。相変わらず早い球投げてましたけどね。
早かったなあれ、ちょっと球速出てなかったからあれですけど。うん。
変わらず早い球投げてましたね。はい。
いや、五十嵐が頑張ってからね、どっか、阪神じゃなくても、どっかワンポイントで使えるんじゃないかなと思うけども、なかなかタイミングなんやろうね。
ですね。
まあ、取るんだったら多分阪神しかないと思いますけど。
井川でも球場が広くない。
正式には引退発表してないとか、なんか。
いや、阪神あれですよ。やっぱあの、 甲子園球場のが綺麗になったお礼に1年ぐらいなんか何とかしたらできたと思うよ。それぐらいやっとバチバチだなと思うけどもね。
そうですね、なんか何かしらの形で、まあ、はい、
まあだからそれがあったから最後に読んだんやと思いますけどね。
まあもちろんね、
引退投球の森で、
はい、キャッチャー矢野さんでなんか、うん、ほっこりした感じはしましたね、はい。続いて、マックスさんどうでしょう、秋山ちょっと久しぶりに投げて勝ち上げたんですけれども、
うん、まあ、マイク1年弱ぶりのね、勝ち星でした
けど。そうですね。はい。
まあ、秋山もそうですけど、やっぱね、はい、僕、この日は、一塁の審判に文句が言いたいんですよね。
一塁の審判、はいはい。
木浪がね、リクエスト2つ受けたんですよ。
はい、ああ、ありました、ありました。はい。
大山が、のグラブからこぼれたボールをバックアップして、
あ、
はい、ファーストに投げたボールと、
はい。
あとはピッチャーの頭を起こす高い鈴木誠也だったかな、誰だったかな、の高いバウンドを処理して一塁に投げたのと、両方とも一塁なんでアウトセーフでね。
そうですね、はい、
結果的にひっくり返ったんですけど、
うーん、
2回やっちゃいかんよ一塁に、間違いがいける。まあでも2回やっちゃいかんといえですよ、
はい、
あの冷静に考えるとあんなん両方見れないからね。
ですね、
あのグラブに入ったボールと、それからどっちが足ついたみたいなね。
だから基本あれでしょ、足見といて音を聞くんでしょ、あれ。
そうそうそう。結局だからそう雰囲気になるんですよね。
そうですよね。大体な感じで。
いや、それで2回間違ってるんやったら、なんか策を考えないといけない
んだよね。ちなみにその人は須山さんって言われる方ですね。
そう
か、はい。はい。2回やってましたね。はい。
これ本人やと思うよ。もう3回目頼む、飛んでくるな、みたいな。
もうあの2回目でしたかね、矢野さんリクエストのポーズして、
うん、
もうにらみつけてましたもんね、審判の。
いや、ね、今年からだから。
セーフやったもん、アウトやったもん、ちゃんと。
今年からだから、やらかした審判はグラウンド残るからね。地獄だと思いますよ、
ですね、
うん。
それぐらいあって叱るべきでしょう。責任持ってやりましょうよ、仕事を。
ただだからもう、いや、技術的とか無理なんやって。なんか、なんか考えていかんと思うよ。
そうですよね。はい、うん。これはそうですよね。
それこそ、あの、電子的に、要するに、ファーストのミットとベースのセンサーつけといてってやるしかないと思うよね。
うん、うん、ですね、うん。
それ踏みどころ間違って反応したかったらどうするんですかとかって話に絶対なりますよ、結局は。どこまで行っても、
うん、いやだからまあ例えばそういうように何かしてあげないと審判は審判でちょっとかわいそうやからね、もう人間の域超えてると思う、うん、そんな判断は、
うんうん、
でこれ間違ったらボロクソに言われるわけやからね、みたいに。いや間違うから、だから
じゃあまずなんていうの、そういうのであれば例えば審判団がちゃんと意見を上げて、うん、昔みたいに一人増やせという意見を上げてもいいわけです
よね。人増やしても一緒やって、その見れないんやから、アウトセーフなんか。
まあ、そこに関しては、まあ、技術的な話でしょうけど、じゃなくて、うん、やることは減るじゃない、仕事量は。
うん、だから、まあ、ほかの、その、なんていうの、その、うん、カバーできないところとか、早すぎて見えないところも絶対あるんやから。
うん、
だったら、それはちょっとね、本当はだから、自分がジャッジする前にちょっと待ってよってことで、聞いてからジャッジするのがいいんやけど、その後タイムラグがあるから。それはもう機械的にやるしかないし、あんまり間違ってないっていうのも審判に言ってやるのも、その単純なミスならわかるけどね、うん、こんなこうどう考えても見れないよって分かってるところは、それはちょっとここは審判かばうけど、かわいそうやと思うよ。
うん、
難しいですね。なんかこの前の日、なんかこの近くの日ですよね。なんか名古屋ドームでよそ見をして、
はいはい
はい、なんかドヤ顔で
アウトってやろ。見てない
の。ドヤ顔でセーフって言ってましたけど、
ね。いや、あれはあの大ペナルティーやけどね。そんな見てないのにそんな言っちゃったかと思うよ。
なんか昔のチンプレーとかでたまにいるやつですよね。
そう。あれは本当ね。高校野球の審判がよくやるパターンやからね。
もうね、まあ、そんなに、なんでしょうね、まあ、僕も言ってしまうんであれですけど、
うん、
そんなギャーギャーもう言うがってええんちゃうか
な。言うがんはあれかかってるからな、いろんなものが。そら言うで。
でも昔の人もあったわけじゃないですか。
そうそうそうそう。うん、だから多分今の審判は昔やったら言われるの、なんで俺だけ言われないかな。
めっちゃ叩かれるやんって
思ってる。そうそうそう。うん、こんまにこれ俺だけのせいちゃうもんって多分言いたいと思うよ、多
分。だまあ、あとは、そのね、思っててもその審判もね、うん、自分言ってましたけど、その間違ったでごめんって言う、なんで言わへんねやろなって。
そうね。
いや、そうですよね、なんか、はい。
そこなんです
よ。この人は寛容になんか、はい、なってほしいんですけど、ね。
それはだから見る側も、ごめんって言うたらしょうがないねって許してあげないと。
そうですね。そこはね、だから、うん、つい見たって言うたけど、ごめん見てなかったわ。申し訳ないって。しゃあないな、で終わったらいい話だと思うんですけど。
うん、そうね。ごめん見てませんでした、みたいなね。
そう、許されるわけないじゃないですか。
いや、そういう時、そういう時もあるから。う
ん、まあね。
ごめん、俺見てなかったけど、誰か見てるかって聞くとか。
あれまあでも、映像が綺麗になったからなのかどうか知りませんけど、
うん、
明らかにやらかしているとかって、こう、なんつうか、その、リクエストする前にこっちが見てても思うときあるじゃないですか。あれ増えたと思いますよ、昔と比べて明らかに。でも
なんでしょうね、まあ、
どう、
あん、うーん、
なんかどうはす、なんかどうなんですかね、なんか明るみに出たんか。
いや、今まではだからそれで通ってたんやって。でそれで審判が言い切ってそれで終わりっていうところが あったし、で僕らもよく言うけども、それも含めての野球っていうことでこう、
うん、
ね、あの一包みにしてたから、
うん、確認してくれるっていうのが今はあるから。
そうね、
余計なんていうの、分かりやすいというか、目につくというかっていう部分もあるかもしれないですけどね。
だから時間かかるのも、僕は変な、その一塁のアウトセーフなんかをリクエストにカウントしたら本当はいかんと思うんですよ。
うん、
そんな見えないところ
で一番しやすいからでしょう。あ、それが、う
ん、でもう一個僕がちょっとこう長くなってごめんなさいね、提案したいのは、こんなん一塁のベンチは特に決まってるじゃないですか。
確かにそうですね。
近いから。
見やすいですもんね、かなり。うん、はい、
これだから甲子園だとサードが三塁、中日でしょ。
そうです。
中日が一塁のアウトセーフって、はい、それは最近のね、選手がリクエストしてくれて監督にアピールはするけども、
うん、
その前にそんな目の前でコーチとか見てるんやから、いや、これはアウトやセーフやって言うけど、一塁が得じゃないですか。
うん、
でもこれあの、どうか球場によってホームをサードにしてるチームもあるんやね、確か。
ああ、なんかパリーグの方ありますよね、ね、なんか。
う
ん、
はい。セーブと、どこやったか。セーブは、そうですよね。
はい、そうですね、セーブ、そうです、ね。
これだから、多分リーグでね、ホームは、一塁はホームのベンチみたいに、それが統一されてるんならいいけども、パリーグなんか、球場に行ったらホームが一塁とか三塁とかバラバラになるんなら、なんか、めっちゃ損やんって思っちゃうよ、なんかね。
そうですね、なんか審判、うん、
なんかそういうのを考えてやらんといかんのかなって思ってみたりとかね。
うん、これも全然違いますかね、ランナー一塁とこれ 残らずアウトじゃ、
うん、だからまあどうでもいい時のね、
はい、
例えばその10対0で負けてて、9回になって1人ランナーが出るアウトセーフをこうリクエストするっていうのもどうかとは思うけども、
はい、
うん、やっぱ競ってる時はやっぱりね、本当新球さんが言うように、一つ絡んだらもうコロッと変わるからね、生活かかってるし、
うん、
そりゃヒットとかエラーだけでも全然違う世の中ですからね、
うん、
プロ野球選手にしたら、打者にしたらね。
うん、
なんでまあ近本うまいなって思った日でもあったっていうね。
木浪ね、はい。
はい。
はい。
あとダイソーエゴシっていうのも良かったなと思ってね、そういう、ね。
早めに変えてますよね、最近。
最近ね。
いや、うん、いい傾向ですね、これちょっと。
うん。ますます僕はもう俊介上がってくれないと思ってますよ、もう。
なんか俊介の怪我したっていう情報もなんかちょこちょこ入ってきましたが、ちょっと今年は厳しいかもしれないですね。はい、
ただ江越はバッターボックスに入ったらもう打てる気配のみじんも入る。
もう三振したらなんか言われるん ですかね。なんか振らないですもんね、最近。
あれずるいなと思ってね。だからまあ、ちょっとあれですけども、今日、昨日、なんか英語氏にフォアボールかなんか与えてたピッチャーいましたけど、
はい。
アホやなと思うよね、あのね。たまたま前にランナーがいるから、江越は一塁に止まってるけども、江越にファーボールってことは、ツーベース与えてるようなもんやからね。
もう走りますからね、すぐも、うん、はい。
まあまあ、そんな、はい、楽しいチームですよ。
はい、30日、はい、うん。で、ここで4月の、まあ、平成最後の戦いが阪神終わりましたと。うん、はい、うん。で、続いて5月1日、才木と野村で、はい、始まりましたゲームですね、うん。この試合も私見に行っておりました。
これは、はい、名古屋の帰りに見に行ったの？
ですね、名古屋から帰って、そうですね、一日大阪で泊まって、
うん、
はい、次の日にも見に行くっていう形でした。
なんで声をかけてくれなかったんですか？
は
い、まあまあ、あの、声をかけて、
はい、いろいろ
声をかけてもらっても、大阪には僕はいなかったけども。
おっさんがむしゃぶりして
ないですね。じゃ次からはちょっと遠慮なく。
なんか言えないことでもあったんですかね。もうい
いか。全然。はい。全然。
はい。まあまあ、そういうことは。
若者をいじめないおじさん。
まあ、いろいろと、まあ、皆さんも予定は、はい。ゴールデンウィーク中あるでしょうから。はい。
そうね。気を使っていただいてね。
はい。はい。まあ、この試合なんですけれども、まあ、やっぱりですね、うん、近本、糸原の活躍もありまして、うん、阪神5回裏に4点を野村から一挙に上げまして、逆転に成功しますと。
うん。
まあ、ちょっとこれ、ここですかね、田中康介のちょっとファンブル等もありまして。
はいはい。
はい、なんかラッキーな感じはしましたね。はい、明らかにゲッツーのあたりだったんですけれども、木浪の。
うん。
もうそれがオールセーフになり、
うん。
まあ、次の北条がバントを決めると。
ピンチバンターね。
はい、ピンチバンター、北条。もうガッツポーズしましたね、うん、もうバント決めだと。
うん、
で、その後にも、はい。
いや、本当あの、ツイートで言っちゃいましたけど、本当も同倍と立場一緒なんやね、この子ね。ちょっとかわいそうやなと思うね。
いやー、ね、これで、まあ、北条いいんでしょうかっていうのも、ちょっと後で喋りたいと思うんですけれど。
はいはい。
うん、はい。まあ、バントを決めて、続いて絶好調の近本が、
うん、
タイムリーヒットと。
うん、
いうふうな形で、まあ、ちょこちょこ追加点決めまして、
はい、
6対2で勝利を抑えましたと。
うん、
まあ、振り返るべき点は、まあ、この他にもマルテが来日初ですかね。
はいはい。
令和になって、最初の阪神のホームランとなる、
うん、
はい、ボールをレフトスタンドに叩き込みました。
当たれ、菊池からか。そうよね。
はい。
あ、そうですね。
あ、そうですね。はい。うん、スリーボールノーストライクからだったんですけれども、高めのかなり高い球、
うん、
むちゃ盛り上げたな
って感じだけど、やっぱ高いボール大好きなんやろね。
ですね、もう完全にハイボールヒッターみたいな感じですね、もう、
ね、はい、感じがするし、なおかつあの、もうテレビカメラマンが下手くそだったのが、
はい、
あのベンチでいるサイレントトリートもやってたわけですよ、ちょろち
ょろ。ああですね、はい、やってましたね。
あれはあの、なんていうの、あのハイタッチの部分を途中で切ってね、カメラを。
はい。
あの、後半見えなかったっていうね。
分かってなかったです。
そうそう、ベンチ、そのカメラの人間もこんなことやると思ってなかったから、もちろんね。うん。なんやけど、あ、まさか阪神でもこういうことやるんやと思ってね。
ですね。なんかいい雰囲気ですね。
うん。誰が言い出しっぺなのかね、知りたいところはありますけども。
はい。
いやいや、まあまあ、ちましたよ。うん、
いや、ほんと、最近の村で先発ピッチャーだけ見れば、もう敗色濃厚かなって、試合前は思ったんですけど。うんうん、
負け試合ですよ、はい、
うん。そうですね。普通に負け試合と思ったんですけど、まあ、うまく逆転勝利と。まあ、やっぱりちょっとマルテのことについてやっぱり聞きたいんですけれども。
うん。
どうでしょうか。じゃあ、新球児さん、ちょっとマルテ、いかがでしょう、ちょっと見、ご覧になられて。
ホームランは、期待できひんかなと思って出たけど、やっぱりそんなにだから本数は期待するのは厳しいかなって。
うーんですね。
だから今の打順ぐらいでいいんじゃないのっていう感じかな。
ちょっと7番ぐらいで使うのがベストじゃないかと。
うん、ベストっていうのはしゃあないけどねっていうところでしょ。これでもう少し率が上がってくれたら、
うん、そうですね。
もう少し前の方に追い出してもいいかなと思うけど。
はい。
まあ、ただ、うん、前も言ったけどさ、前先、マックさんも言ったけど、守備はまあまあ考えてできそうな感じやから、守備で、めっちゃしんどいとかいうことはないかなっていう。うまいわけじゃないけど、特別。
そうですね。
あの、いてるだけの棒立ちじゃない、だけましかなっていう。うん、
まあ、ゴメスとかよりかうまいような感じはしますね、ちょっと。うん、
それは比べたと悪いと思う。
かわいそうや。それはかわいそうや。だから名前出すの棒立ちって言うといたのに。うん、
まあ、あとは打ってくれるだけっていうのはちょっと、ですかね。まあ、2割3分、4分ぐらいは欲しいってとこですか、やっぱり。
うん、このタイプやったらあれかな、ホースケットという分にしても、まあまあ2割7分ぐらい最低そこまで戻してほしいけどな。
うーん。
おそらくトータルホームラン出ずっぱりでも十何本で終わるでしょう、あの雰囲気だと。
そうですね。まあ10本いけば。
10本いくよ、見えへんもん。
ああ、ですね。っていう感じですかね。
まあでもただ、ブンブンブンブン振り回すっていうか、ちゃんと、それは、フォアボール取ったりできてるから、まだ耐えれるかなっていう。
うん、ですね。まあ、かなりプルヒッターでハイボールヒッターみたいな感じはしますけれども。
うん、もう簡単になんか、そら、打てるゾーンが限られてんじゃねえか
はい。じゃあどうでしょう。TD さん、ちょっと聞きたいんですけれども、それでは、じゃあ、ちょっとじゃあ、マルテ、はい、他にファーストの候補は中谷だったりいると思うんですけれども。
はい、はい。はい、
TD さん的にはちょっと中谷併用といくんか、まあ、マルテ使い続けるべきか。
どうですかね。
はい。
いや、まあね、まだね、数試合なんでね。
うんですね。
とりあえずちょっとの間は使い続けないとわからんとは思うんですけど。
うん、そうですよね。
ただ、まあ、自分の印象的には。
はい。
ダメじゃないかなって思ってたんですけど。どうでしょうね。ね、あんまりまだね、ちょっとしっかり見れてない部分もあるんですけど。
はい。
はい。ちょっと、どうかな。
ですよね。はい。中谷もそこまでそうですよね。内容が良くないんで、はい。まあ、そうです。それかマルテ我慢して使った方がいいんですかね、うん、やっぱ7番ぐらいで。
あまりにもマルテが悪いようであれば、もう、マルテがいない間もそうでしたけど、まあ中谷で行けばいいんじゃないと思ってたので。
うーん、ですね。
めちゃまだかーと思ってるけど。
そうですね。
まだ。はい。あ、はい、ありがとうございます。
すいません。
はい、ありがとうございます。マックスさんもちょっとどうでしょう、マルテのちょっと印象というか。
いや、僕はもう2割5分20本打てると思ってますからね。
使い続ければ。
はい、それとね、
感じでしょうか、はいはい、
阪神の、
はい、
まあ、打順、僕の会の時にいろいろやりましたけど、
はい、
1、2番は、まあ、まあ出塁率が上がってるわけですよ。最悪なポイントは6番がない、いないんですよ。
なるほど。はい。福留の後ぐらいですかね。
そうそうそう。今までは、鳥谷、ナバーロ、中谷、この辺ですよ。
うん、
で、はい、梅野を無理やり上げるか、糸原を持ってくるかみたいなね。
は
い、
なるほど。はい、
うん。これに比べたらマルテでいいでしょって、しばらくは、うん。いや、これ対抗馬がもっとおるんやったら全然いいんですけど。
がっつり消去法や。
中谷も、いや、それと、TG さんに言われた、そんなまだ何試合かですよ、3試合、4試合、
そうですね、
片手で数える部分じゃないですか。
はい。
で、長いのも打てるし、意外と、新球さんに言われた、外すら見逃せるんですよ。
そうですね、あんまり手を出しない。はい、
打ちたい病にかかってる時はたまにあるけども、その時は手を振るけども。だから2割5分なんで、1試合1本でいいんですって。これ僕は同じ、梅野にも本当は言いたいんですけど、そんな、求めるところが最近高くなってるんでね。なんか3割バッターで皆さん扱ってますけども。まあそれはたまたまやから、ちょっとこういうことするとあれなんで。それよりも、もう2割5分のバッターでね、1日1本と。その時にヒットを打つか、ツーベース打つか、ホームランを打つかと。日によってはね。で、固まる時もあれば、1試合0の時もあるから。それを考えると、もう6番に固定でしばらくはいいと思いますよ。
なるほど。
うん、そんなに、はい、いや僕はもっと三振空振りが多いかと思ってたけども振らないからね、はい、意外と
見ますね、まあ、確かに、
そうそう、はい、それがボールを見て振らないのか見えないのか振らないのか、うん、空振りが怖いのか振らないのか分かんないんで、うん、まあただ一発で仕留めるっていうのは大山なかったところやからね、
うん、
ミスショットなくね、それはできるんやと思ってね、
うん、
だからまあ個人的にはすんげえ期待してますよ、
うん、
はい、
この次の1本ですね、次のホームランがちょっとどこで出るかっていうのがまたそうですね、うん、ちょっと注目かなっていう感じですが、
うん、
はい、
な感じかな、はい、
じゃあまあちょっとじゃあ福留さんの後に置いてもいいかなっていう今は
思いますよ、あの埋めるだと僕は負担が重いと思う、
はい、私が最近疲れてきてそうですね、ちょっとバットの振りもって感じですね、
うん、
はい、
みたいな感じはしますけどね、
うん、まあ、ちょっと今後ですね、また数試合ちょっと、ま、今後スタメン増えてくると思うんでこの辺りですね、
う
ん、
だと思いますよ、余裕、はい、が出てくると思うし、
はい、
う
ん、はい、
であのまあちょっとこの日の試合でもう一言ちょっとあるのに、広島の、はい、あの守備のいいことに田中のファンブルはあったけども、
はい、
梅野の三遊間を阿部が取ってセカンドアウトにしたりとか、調子のいい高山のセンターライナーを野間がうまいこと取ったとか、
うん、はい、
もっとボール勝ちしててもいいところだね、前半で、
うーん、もっと追加点取れる、
そう、はい、アウトにされてるんで、まあ、それは残念やねっていう、それで終わるんじゃなくて、だからこそ、あの、北条のバントっていうのが出てきてるわけですよ。ピンチバント
を
出してね。
はい、はい。
早めに再球書いたりとかしても。
はい。
あの、青柳くんが調子良くて完封しました。秋山も調子良かったです。最近もこれに乗ってっていうところ、スパッと書いてるわけじゃないですか。
そうですね、5イニングかな、はい、すぐ変えましたね、う
ん、
はい、
まあ、これも多分ちょっといろいろあったと思うんですけど、
うん、
うん、ただバタバタはしてましたからね、
はい、
だから本当はここで打席陣、バッター陣が点を取ってやれば最近はもっと我慢できたわけですよ、
そうですね、もっと長いイニング、うん、はい、
うん、そうかな、この時の勝者ちょっと長いイニングを任せるのは怖かったからこのぐらいかなっていう感じでしたけどね、
いえ、そのなんで帰るタイミングで1点差やったけども、さっきの阿部の候補とか野間のあれがなかったら4点、うん、5点差になったわけですよ、まあね、うん、そうだったらもう 1,2 回を伸ばせるでしょ、
あ、まあ伸ばせたでしょうけどね、
うん、
だって3人でピシャっていった回が1回もなかったですかね、この時ね、
もちろんもちろん、だからこそ5回で変えたんであ
って、うん、そう、スパッといってしまったからね、
それをこう伸ばしてるのはやっぱりこう打撃陣ですって、
そうですね、
それをあの広島の守備陣で、ああ、いいプレーされたなで終わってちゃいかんわけですよ。本当はそれをやり返さないといけない阪神やからね、本当はね。うん。梅野も頑張ってるじゃないですか、なんかバントの小フライをこう、スライディングでバー取ったりとか。
飛び込んで、
ね、そうですね。はい、
誰とか忘れたけどもね。うん。近本もなんか、補殺したり、なんかやってたよね。誰とかもすっかり忘れてるけども。
はい。あ、バティスタの時ですかね、あのセンター、はい、
うん、とかね、
はい、
うん、だからまあそういうその広島でやってることは本当は阪神がやらない、やらんといかんことであって、でそれを、広島がこう、ね、連続で優勝してる時っていうのは、余裕が持てて若手をチャンスを与えて経験を積ませて、それがこう、うん、どんどんどんどん後にずれてきてね、うまいこと言ってるんであって、特に阪神は今、まあ、いろんな事情で先発陣がどうこうしてる、頭数はおると言われてるものの、
あと、そうですね、
ね、あ、インフルエンザにかかってるクソみたいなやつもおりますけど、
ね、うん、あれ誰が原因じゃん、お前、こうやってるけど、
まあまあまあね。